は FM 舞鶴775小学校ラジオだより特別番組をお送りします。2024年1月27日に舞鶴赤レンガパークで舞鶴市立大浦小学校の皆さんが企画したイベント、大浦未来学みんなの参観日デラックスみんな大浦このままで委員会、略してデラックス MOK が開催されました。大浦に住んでいる人、大浦に関わる人、大浦のことを知らない人が共に学び合えばきっとより良い地域になる、そんな思いが積もった大浦小学校の児童と地域の皆さんが一緒に作り上げたイベントでした。この番組はデラックス MOK イベント当日の音声や事前インタビューなど大浦未来学について特別番組でお伝えします。まずは2023年12月に収録した大浦未来学についてのインタビューをお聞きください。
大浦小学校の5年生です。まず大浦未来学という意味について説明します。大浦未来学とは総合的な学習の時間に大浦の未来や課題についてみんなで話し合うことです。そして5年生の未来学の目当ては住み続けられる大浦にするために、大浦の良さを生かした新しい仕事マイナスをプラスにという目当てです。なぜこの目当てになったのかというと、大浦という地域では人口が少なく高齢者がとても増えてきています。
そこで私たちは大浦の良さを生かした新しい仕事で観光客を増やしたり、大浦の人口を増やそうと思いました。また大浦の野原という地域では海にマイクロプラスチックというゴミがたくさん落ちています。なので海にゴミがあるマイナスからゴミのないプラスの海に変えようと思いました。
そして野原での体験ではゴミなどを拾って取って、ゴミの種類はとてもあるんだなということが分かりました。例えば三角コーンや人工芝のかけらやレジンペレットといってプラスチックの原料のものまで流れてきていました。いろんな国からのペットボトルが流れていることも分かりました。例えば韓国、台湾、アメリカなどのからも来ていることが分かりました。英語で分からなかったけどリサイクルマークというところを見ると分かりました。そして私が一番かわいそうだなと思ったことは、2050年には魚より多くなるということが分かりました。そしてもう一つは亀がかじった後のものでプラスチック容器なものをかじっていました。そしてその後はとても大きかったです。そして動画では2つのグループに分かれて、事実グループとこのままではどうなるかグループに分かれて動画を撮りました。その動画を舞鶴市中やできれば京都府などに流したいなと思います。
そして私たちは野原で拾ったマイクロプラスチックというゴミを使ってハッシュタグオウラというピンバッジを作りました。このハッシュタグオウラは長野さんがハッシュタグオウラの木を赤レンガで持ってきてくださり、それにマイクロプラスチックをくっつけて作ったものです。このハッシュタグオウラはイベントなどいろいろな時につけていきたいと考えています。そしてこのハッシュタグオウラを見てもらい、いろんな人にゴミでもアクセサリーや飾りが作れるということを知ってほしいです。
そして僕たちは新しい仕事、オーラは近年人口が減ってきて行ってきています。そこで、オーラと都会の違いを考えてみました。そして発見したことは、都会には仕事があってオーラにはあまり仕事がない。だから都会の方が選択肢があって、人がたくさんいるということが分かりました。そこで僕たちはパパレモンというレモンに、オーラにある特産物の中のパパレモンという、今神サバカという地域で作っているパパレモンと呼ばれるレモンで、新しい仕事をしようということにしました。そしてパパレモンの魅力は、農薬を使っていない、だから皮まで食べれる、いや、安心安全、化学肥料を使っていないから安心安全で、安心安全、食の安全を守っているということがパパレモンの魅力です。
そしてパパレモンで今までやってきたことは、赤野に住んでいる森さんという人とパパレモンの学習をしました。そこで僕たちはグッズを考えてほしいと頼まれたので、そこでグッズではどのようなグッズを作ればいいか、ファシリテーションなどをしてグッズを決めました。そしてそのグッズなどを売り、少しでも若い人を増やせばいいと思いました。そしてどう広めればいいかというと、僕たちは今赤レンガというところで劇で広めようとしています。そうすることでパパレモンのこともよく知ってくれるのじゃないかなと思いました。また劇以外にもいろいろな方法でパパレモンのことを広めていきたいと思いました。
6年生では地域の人と小学生が交流できる会を開いています。なぜこのような会を開こうかと思ったかというと、6年生は5年生の時も大浦未来学という学習をしていて、その時に大浦の平という地域にインタビューをしに行きました。インタビューした内容は大浦の良さと大浦の課題を聞きました。その時に大浦の課題で小学生と交流できる機会がないという意見や、日々の生きがいがないと言っておられる方がいらっしゃいました。なので地域の人たちの生きがいを作りたいという思いや、地域の人と交流をしたいという思いから、このような会を開くことになりました。
そして障害学習というのを学びました。障害学習というのは自分の好きな方法で一緒にわたって学習するというのを学びました。このことから地域の人、小学生、オーラを知らない人が学べば、オーラはより良くなるんじゃないと考え、もうみんなオーラこのままで委員会を開催することになりました。みんなオーラこのままで委員会は、を略すと MOK です。
第1回オーと開くことにとなり、5月にと MOK オーと開きました。このオーと MOK のと話し合いでは、オーラの課題や良さについて話し合いました。良さではオーラの自然などが出てきて、課題では人口が少なかったり、ゴミ問題についてが出てきました。そこで課題で出てきたオーラに来てもらうにはどうしたらいいかということが出てきて、第2回を開くことになりました。
第2回みんなオーラこのままで委員会では、みんなうちの地域の自慢聞いてやという自分の地域を PR する会を開きました。この会をするにあたって、初めてチラシなどで宣伝をしたりしましたが、初めてということもあり、5人ぐらいしか人が集まりませんでした。
第3回の MOK ではデラックス MOK の準備をしました。デラックス MOK とは、私たちが企画している会で 1月に赤レンガでするみんなの参観日でするものです。デラックス MOK ではいくつかのコーナーを作ります。そのコーナーを第3回の MOK で考えました。第1回と第2回では来てくださった方がとても少なかったけど、チラシを作成して、第3回では30人の人に来ていただくことができました。
そして大浦小学校は6年生だけではなく、他の学年も、自然や環境のことについて学んでいます。そして、環境のことについて学んで、環境美化教育、有料高等表彰事業の中で、最優秀校として、環境大臣賞を、表彰されることになりました。僕は、生徒会長なので、東京に、表彰式に行くことになりました。大浦小学校の周辺は、自然豊かで、ほとんどの学年が、環境のことについて学んで、真剣に取り組んできたので、表彰がされて嬉しいです。
デラックス MOK は去年の1月に開催された赤レンガで開催されたみんなの参観日を元にと作成しています。とさっきも言いましたが、1月27日に赤レンガのと4号棟を借りてと開催します。とこのとデラックス MOK では自由に参加してもらえるように、と地域の方とコーナーを作りました。その内容はパパレモンというものを使ったり、クイズやビンゴと、ハッシュタグ大浦という文字のピンバッジ作り、カルタなどと様々なとコーナーがあります。とこのデラックス MOK では、他の学年の進め方や他の学年がどんな風にと環境について学んでいるかもと知れるので、ぜひ来てください。
そのデラックス MOK に向けて、その前の日にある1月16日に第4回 MOK をすることになりました。その第4回 MOK ですることは、そのデラックス MOK のであるコーナーをどうするかを具体的に決めます。ぜひ来てみてください。
そして大浦小学校は6年生だけではなく、他の学年も、自然や環境のことについて学んでいます。そして、環境のことについて学んで、環境美化教育、有料高等表彰事業の中で、最優秀校として、環境大臣賞を、表彰されることになりました。僕は、生徒会長なので、東京に、表彰式に行くことになりました。大浦小学校の周辺は、自然豊かで、ほとんどの学年が、環境のことについて学んで、真剣に取り組んできたので、表彰がされて嬉しいです。
環境大臣賞をもらって、私たちはとてもオーラの人たちと頑張って、オーラの未来を良くしているんだなということが分かりました。これからもオーラの地域をもっとより良くしていきたいし、他の学年とももう協力していきたいなと思います。
お
お、私は賞をもらって、今まで環境のことについて一生懸命考えてよかったなと思いました。理由は、私たちが今マイクロプラスチックを減らすために考えていることについてや、他の地域の人たちと協力して行っている取り組みなどがたくさんの人に知ってもらえていることがとっても嬉しかったです。またこれからもこれからもオーラの環境や舞鶴の環境など、もっとこれからいろんなところを
良い環境にしていきたいなと思います。
僕は環境大臣さんが選んでくれて、オーラにはまあそれほど環境にこと環境のことについて考える力が持っていると分かったし、またこれからのオーラ未来学でも、オーラの未来のことについて知って、また賞状をもらえるようにしたいと思いました。
舞鶴市立オーラ小学校で現在は5年生を担任しています小酒と言います。今回環境大臣賞ということで私たちの環境教育を評価していただいたことはとても嬉しく思います。私も3年前にこの学校に来まして、オーラ未来学という総合的な学習の時間をオーラ未来学として地域の未来を考える勉強が始まりました。やはり子どもたちは地域の海や地域の環境についてとても興味深く学習を進めていく中で、ペットボトルやいろいろなゴミが多いということに気づいたり、そのゴミをどうにかしたいというふうにいろいろなアイデアを出し合って学習を進めてきたことが、ご評価されたことは嬉しいことだなと思います。もう一つ、オーラの地域の方々もとても親身になって学習に協力してくださいます。特に野原の観光協会の川淵さんには毎年5年生で、マイクロプラスチックの学習なんかもお世話になっています。そのようにたくさんの方々が私たちの学習に協力してくださったおかげでいただいた賞ですので、大浦のみんなで、そして舞鶴のみんなで喜び合いたいなと思います。
1月27日にあるデラックス MOK で5年生がすることはパパレモンの劇です。そしてなぜその劇をすることになったかというと、僕たちは4年生の時に食品ロスについて学びました。そしてこのような1月27日にあった去年にあったみんなの参観日で、その食品ロスについて発表 しました。その時に劇が評判が良かったの でもう一度パパレモンを元にして劇をしたいなと思い、劇をすることにしました。そしてその劇でパパレモンの魅力や今5年生がやっていることを伝えたいです。
先ほど言ったデラックス MOK でたくさんのチームに分かれてコーナーを開きます。その中にハッシュタグオーラを作るコーナーがあるのであります。そのハッシュタグオーラを作るためにはマイクロプラスチックが必要です。自分たちでもマイクロプラスチックを拾っているけどまだ足りないので、もしマイクロプラスチックを拾ったらオーラ小学校に届けてください。お願いします。
1月27日デラックス MOK
お待ちしています。
ここからは2024年1月27日に舞鶴赤レンガパークで舞鶴市立大浦小学校の皆さんが企画したイベント、デラックス MOK の様子を録音でお届けします。
さて、本日第24回環境美学教育と有料校と表彰授業、環境大臣賞の受賞報告会をご案内いたしましたところ、舞鶴市長鴨田明様、舞鶴市教育委員会教育長広瀬直樹様には公務ご対応の中ご臨席を賜りました。誠にありがとうございます。そして児童教職員はもっと言うこのように大変多くの保護者、地域、そして関係者の皆様方に 直接受賞のご報告をさせていただけること、そして喜びを分かち合えること、大変ありがたく感じております。心より感謝申し上げます。ありがとうございます。この後児童代表が受賞のご報告をさせていただきますが、私も昨日東京で受賞をさせていただきました。審査員の方々からは大浦小学校の優れているところとしていくつか評価をしていただきました。その中の一番大きなところは、子どもたち一人一人がふるさと大浦の持続可能性をまず自分ごととして考えていること、そしてしっかり行動し、その成果、思いをしっかりと自分の言葉で行動で発信をしていること、それが他の地域と違う優れたところであると大変高く評価をしていただきました。大浦小学校では美しく豊かな自然に恵まれたこのふるさと大浦を愛し、この環境を大切に守っていく環境美化教育はもちろん、未来は自分たちで変えることができるんだ、本気で願う、そして行動する、未来の作り手を育むべく大浦未来学をはじめ多様な教育活動を積極的に推進してまいりました。今回の受賞は子どもたちだけではなく保護者、地域の皆さんと一体になって評価をしていただいた成果であるというふうに感じております。この度表彰していただきました成果を、全校児童はもとより教職員がしっかりと受け止め、今後の教育活動をさらに充実発展させ、子どもたちの未来をふるさと大浦の空にしっかりと描いてまいる所存でございます。皆様方には引き続きのご理解ご協力をお願いいたしますとともに、大浦小学校一丸となって今後ますます教育活動を発展させていく、その思いをここにお誓い申し上げ、開会のご挨拶にさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。
皆さんこんにちは。は児童会会長の、井ノ原です、僕たち大浦小学校は特に自然のことや環境のことについて深く考えてきました、僕たち6年生が4年生の頃には河川プラスチックという牛乳と素でできている自然に分解される河川プラスチックというプラスチックを作りました。そして5年生の頃には大浦に流れ着いたゴミから楽器作りをしました。そして6年生の今では、今のようにたくさんの人と話し合えるような会を作ってきました。そして他の学年ではオーラの魅力や自然をアピールしたり、オーラに流れ着いたプラスチックゴミから物作りなどをしています。このようにオーラのことについて僕たちは真剣に取り組んできました。このようにやってきたことを今回評価していただき、嬉しく思います。そして僕は昨日東京に行き、環境大臣賞を受賞してきました。東京の会場では いろんなアクシアの人たちがたくさんいたりしました。他の学校の人たちもいて、緊張とかもしたけど、環境大臣賞を、もらうことができました。僕たち、大浦小学校の、やってきた、自然や環境のことについて、環境大臣賞をいただけて、とても嬉しいです。なのでこれからの大浦未来学でも、大浦のことについて考えていき、大浦のことをもっと大事にしていけたらいいなと思います。そしてこの環境大臣賞を受賞し、全国の中でも、トップのことができているという実感が湧いてきている人もいると思うので、これからも、さらに大浦のことや環境のことについて、考えていけたらいいなと思います。そして今日のデラックス MOK では、今まで学んだことを発表やコーナーにして発表やコーナーにしているので、その時は聞いたり楽しんでください。これで終わります。
大臣祝辞、はじめに舞鶴市長鴨田昭津様からご祝辞をいただきます。鴨田市長、よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。ご紹介に預かりました舞鶴市長の鴨田昭津でございます。ご挨拶に先立ちまして、令和6年、能登半島地震におきまして、お亡くなりになられた方々にお悔やみを申し上げますとともに、被災されたすべての方々に心からお見舞いを申し上げます。舞鶴でも40センチの津波が押し寄せました。大浦地域の皆様、また子どもたちの中でも避難をされた方もあったのではないでしょうか。市といたしましては、被災地の支援として緊急の消防援助隊や被災検知物の応急危険度の判定、そして避難所における支援などの職員を派遣しているところでございます。今後とも最大限の支援に努めていくとともに、一日も早い被災地の復興復旧を心からお祈りを申し上げます。さて、大浦小学校の児童の皆さん、保護者、教職員の皆様、第24回環境美化教育優良高等表彰における環境大臣賞の受賞、誠におめでとうございます。心からお祝いを申し上げます。大浦小学校で取り組まれているクリーン作戦や大浦未来学は、地域の皆様と協力しながら、子どもたちがふるさと大浦を学び、持続可能な社会の担い手となり、学びの成果を地域社会に発信されております。この活動が評価され、昨年度には舞鶴環境市民会議において舞鶴環境市民賞を受賞され、今年度はいよいよ環境大臣賞を受賞されました。何よりも嬉しいのが、持続可能な大浦地域を目指す子どもたちの行動が住民の皆様を動かし、そして地域に浸透していることでございます。舞鶴市は SDGs 未来都市として持続可能な街づくりに取り組んでいるところです。人口の減少、気候の変動、海の豊かさを守っていく、山の豊かさを守っていく、こうしたことは難しい問題ばかりであります。解決には長い時間もかかると思います。だからこそ、こうした課題は次世代を担う子どもや若者たちと一緒に考えて議論し、行動し、そして行動し続けることが大切であると考えております。それを小学校を中心に地域ぐるみで発信されているのが大浦地域であり、まさに環境大臣賞にふさわしい全国のモデルケースであると考えております。市といたしましても、より一層地域の皆様との連携を深め、未来に希望が持てる活力あち舞鶴の実現に向けて、 全力で取り組む所存であり、皆様におかれましては地域のリーダーとしてこれからも変わらぬ舞鶴市政へのご支援を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。結びにあたり、小さな学校の大きな挑戦である大浦未来学にチャレンジされた児童教職員の皆様、子どもたちの学びをご支援いただいている地域の皆様に深く感謝と敬意を表しますとともに、大浦地域のますますのご発展と子どもたちの健やかな成長、そして本日お集まりの皆様のご健勝ご活躍を心から記念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。環境大臣賞の受賞、誠におめでとうございました。
ありがとうございました。続きまして、舞鶴市教育委員会教育長広瀬直樹様からご祝辞をいただきます。広瀬教育長、よろしくお願いします。
ご紹介いただきました教育委員会の広瀬でございます。どうかよろしくお願いします。ご挨拶に先立ち、本年1月1日に発生しました令和6年能登半島半島地震により亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災されました方々に対しまして心からお見舞いを申し上げます。一日も早い復旧をお祈り申し上げます。さて、大浦小学校児童の皆さん、保護者、地域、教職員の皆様、第24回環境美化教育優良校等表彰、環境大臣賞の受賞、誠におめでとうございます。舞鶴市教育委員会を代表しまして一言お祝いのご挨拶をさせていただきます。現在、教育、子どもを取り巻く社会環境は急速に変化しております。本市におきましても、ふるさと舞鶴を愛し、夢に向かって将来を切り開く子どもを育てたい子ども像として掲げており、この予測困難な社会を心豊かでたくましく生き抜いていける子どもの育成を図っております。大浦小学校で取り組まれている大浦未来学では、地域の皆様と協力しながら、児童の皆さんが主体的にふるさと大浦を学び探求し、その成果を積極的に発信され、まさに小学校と地域の力が見事に連携した素晴らしい取り組みでございます。長きにわたりこの取り組みが続き、そして今回受賞にもつながりましたのは、児童の皆さんの学習への強い探究心とその熱意と期待に応えてこられた地域の皆様、保護者の皆様、そして教職員の皆様のご尽力の賜物であるというふうに思っております。大浦小学校の児童の皆さんには、これからもふるさとを大切に思いながら、さまざまな取り組みを通して経験を糧にたくましく将来を切り開いていってくれることを願っています。児童の皆さん、実は私は大浦の上砂畑というところで育ってきました。皆さんと同じ大浦地域の人間でございます。砂畑では去年、皆さんの先輩方が多くのレモンの苗木を得られ、砂畑の風景と未来に向かって希望を持って持てる新たな取り組みが始められました。このように大浦地域には希望を持ち、目標の達成に向けて活躍されている方がたくさんおられます。大浦地域には、そういう方々がたくさんおられます。大浦小学校の教育目標は希望に燃えて伸びゆかんです。児童の皆さん、これからもさまざまなことを 学校でそして地域から学んでいってくれることを大いに期待しています。本日は受賞本当におめでとうございました。令和6年1月27日前鶴市教育委員会教育長広瀬直樹、本当におめでとうございます。
ありがとうございました。なお天達市長様、広瀬教育長様にはこの後も参加していただきます。どうぞよろしくお願いします。祝電披露。
第24回環境美化教育優良校等表彰最優秀校環境大臣賞の受賞に際しまして、多数のお祝いのメッセージをいただいておりますので紹介させていただきます。お祝い。第24回環境美化教育優良校等表彰の最優秀校環境大臣賞のご受賞を心からお祝い申し上げます。児童の皆様が学校周辺の海岸や道路の美化活動に熱心に取り組まれていることが高く評価されたものであり、深く敬意を表します。皆様の活動が循環型社会のより一層の推進につながるよう期待いたしますとともに、機構並びに児童の皆様の今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。京都府知事西脇隆俊様。
今日は、鎌田市長も来られてますので、はい、このイベントの感想を聞いてみたいと思います。大浦未来学、素晴らしい授業だと思うんですけど、鎌田市長どういうふうに今、このイベントを見てですね感じられてますか。またなんか今後なんか大浦に期待することあれば教えてください。
はい、まず率直にこう子どもたちが主体的になって地域の皆さんを巻き込んでこうしたイベントができていることに感動しています。で、まあ、期待することとしては、まあ、人口減少で少子高齢化でそういった言葉のイメージはすごくマイナスなんですけど、だからこそこういう人と人とのつながりの中で皆さんが主体的にこう地域を守っていこうとされているところに対してはやっぱり市も一緒になって応援をしていきたいと思っています。
大浦やっぱり人口減少すごい厳しい現状あると思うんですけど、なんか今日この場所を見てるとなんかそれが嘘のようなすごい
人
で5号棟がもう満員なんですけども、はい、すごいですね、この集客力というか子どもたちの力
すごいです。で、子どもたちがこう今ブースで本当に主体的に見せ番をしてくれてるのに大人が笑顔を輝かせながらやってるこの光景はちょっとすごいですよね。僕もあんまり見たことがない光景です。
舞鶴の子供ってちょっとおとなしいかなと思ったんですけど、こんな元気だったんですね。
ね、先ほどもね大浦の方と聞いてたら本来は控えめな性格の方が多いということなんですけど、先ほどの午前中の発表も含めてものすごく主体的ですよね。
まあ、だいぶこのプロジェクトは 長期ビジョンで長くされてる、まあまあ、全国的にもこう対象を取られた、うん、事業なんですけど、はい、ここのところやっぱり舞鶴って誇るべきですよね、この教育というか大浦でのですね、
は
い、
そうです、本当にそうですね。いわゆるこう全舞鶴的な教育 と別でこう地域の良さを伸ばしていく教育っていうのは本当に大浦ならではですしね、舞鶴ならではですし、まあ、だからこそこの環境大臣賞にも受賞に結びついたんじゃないかなと思いますね。
なんか今後この子どもたちが舞鶴をこうリードしていってくれそうな気がしますけども、どうでしょうか。
もう期待でしかないですね。いや、この子たちが本当に将来大きくなってどのように舞鶴で活躍してくれるかっていうのがもう今から楽しみです。
そうですね、間違いなく舞鶴を引っ張っていってくれると思いますので、これからも期待しましょう、
ね、頑張りましょう。頑張りましょう違うな、頑張って応援しましょう、はい。
はい、これはどんなことしてるんですか。
ドローンで実際に飛ばしてもらってできそうなアイディアをここでもらってます。
はい、どんなアイディアが出てますか。
物を運んだりドローンでの救助、ドローン不明の人を探したり、動物の居場所を知る、海のドローンを使えばゴミの問題とかを、探せる、で農業で使っていない田んぼなどの 状況を見たり消火活動などの意見が出てます。
みんなドローンは飛ばしたことあるの？
はい、練習とかして飛ばしたことあります。
どうでした？難しかったですか？
いや、自分が持ってたんで簡単って言ったら多分簡単でした。
ちょっと難かった、ちょっとだけ。自分持っとるからまあちょっと簡単。
自分たちだったら将来ドローン使ってどんなことするの？
将来ドローン使わんかも。
使わない
かも。
多分使わないかもしれません。
なんかもっとすごいのができてそう、
うん、まあそんないい、またもうこれじゃなくてもいろんなアイディアができとるので。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日はどんなことしてるんですか？
6つのブースがあるので、その中で私はオーラクイズというブースをやってます。
結構難しそうなクイズですけど、皆さんどうですか？
まあ、ヒントを上げているので、みんな簡単に解けていると思います。
全問正解すると、
4つの中で写真集がもらえるので、全問正解すると大きな写真集がもらえます。
結構全問正解してるんですか、みんな？
はい、違う人もいるけど、7問全部解いてくれる人がいるので、その方にはあげています。
質問はみんなで考えたんですか？
はい、ま、自分がヒントをあげたり、いろんな人からも、自分のブース行って考える人もいると思うので、結構簡単に解けます。
なんか質問ね、たくさんありそうだけど、選ぶの大変でした？
はい、クイズを考えるのも大変だし、質問に答えるのも大変だなって思いました。
今日どうですか、楽しいですか？
はい、ま、みんながクイズに答えてくれるので楽しいなって思います。
ちょっとインタビューさせていただいていいですか？
はい、
なんかこの子どもたちがこういうことをしているの、あ、こちらのスタッフの方になるんですかね？
では
なんかお手伝いですか？
まあ、お手伝いはお手伝い。
わかりました。じゃあちょっとなんかこういう子どもたちがこういうことをやってる市民としての感想をちょっと FM アイズですけど、いただけたらと思うんですけど、
まあね、はい、昔はこういうことってやっぱ外出てやることなかったんで、
はい、
だってまあオーラなんやけど、まあ、舞鶴市内出てきてこういうことやってるっていうのはすごいことやなと。
オーラの子供たち元気ですね。
そうですね、
お住まいはオーラ？
あ、そうなんです。
あ、そうですか、
はい、
普段のオーラの子供たちと今日比べてどうですか？
いや、あんまり変わらない。変わらないです。そんな特別こういうとこ出てきてみんなわりかしこう緊張してるじゃなくて、普段通りに多分学校でその姿がそのまま出とるみたいな感じには思えるんで。
じゃあ学校でも元気なんですよね？
だと思います。
またこういうことをされるとすごい市民の方ね、喜ばれると思うんですけども、どんどんやってほしいですね、こうイベントはね、大浦の子どもたちと。
そうですね、だからこう地元の、まあ、住民としては、まあ、地元の人らももっとこうやって参加できる、ね、こういうイベントっていうか、学校の、まあ、イベントっていうのがあると、あ、助かるっていうか、明るい感じがしますね。
まあ、小学生と一緒に、大浦の皆さんが一緒にこう手伝ってやるイベントっていう、
それはそういうのが理想的ですね。
今まであまりこういう大きなのはなかったんですか？
なんか、まあ、ここ最近っていうか、ここ数年から徐々にこうやって増えてきたけど、まあ、それまでこう、ね、徐々にやってきたことがちょっとずつ大きなっていくって感じなんで、まあ、今年だけじゃなくて、まあ、去年とか一昨年からもずっとこういう活動はされてるんで、まあ、それがこうやって広がってきたっていうのは実感ですね。
じゃあ大浦未来プロジェクトがこうどんどん広がってるというところ
。そういうことですね。
ブース発表はいかがでしたか？オーラのことについて楽しんで知っていただけたら嬉しいです。では次に応援の挨拶を市川さんがします。
今日はデラックス専門家に来ていただきありがとうございました。
私たちはこの日のためにたくさん練習をしたり準備をしてきました。
各ブース発表でオーラの良さをもっと知ることはできましたか？
発表やコーナーを通じて来てくれた人たちが興味を持ってくれたことが嬉しかったです。そして歌ではオーラ夢プロジェクトの 方などと一緒に日を歌えたことが嬉しかったです。これを機にたくさんの人にオーラのことについて知ってもらい、オーラがもっとより良いところになったらいいなと思いました。本日はありがとうございました。ありがとうございます。次に校長先生からのお話です。校長先生お願いします。
はい、本日は本当にお忙しいところ足をお運びいただきまして、ご覧いただいてありがとうございました。冒頭ご挨拶させていただきましたけれども、この度の環境大臣賞、子どもたち、教職員だけではなく保護者、地域の皆さん、関係者の皆さん方の応援、そして連携、共に学ぶというところがあっての受賞だというふうに改めて感謝をしております。ありがとうございます。昨日もその席上いろんな評価を頂戴したんですけれども、大人の背中を子どもたちが見て何を学ぶんだろうなっていうことを話をしていました。大浦では保護者や地域の皆さん方の背中をしっかり見て、子どもたちはふるさと大浦を愛し、この地域の持続可能性というところをしっかりと考えています。そして子どもたちがそれを一生懸命考えて行動することを、大人が見て感じて、そして一緒に協力しようっていう声を上げていただいていることが、とっても私は学校におりまして、ありがたいなというふうに思っております。未来は自分たちで変えられる。大浦小学校の子どもたちは本当にそう思って、日々、学んできているところです。大浦小学校49人の小さな学校ですけれども、小さな学校がこうしてたくさんの方々と共に活動し、それが全国的に評価をしていただくということ、これが第一歩だというふうに思っております。これからも子どもたち、大浦未来学、生活科、いろんな学習の中でしっかり学んでいきたいというふうに思っておりますので、ぜひ、学校に積極的に足を運んでいただいて応援していただければありがたいなというふうに思います。本当にありがとうございました。お世話になりました。
ありがとうございました。これでみんなの参観日デラックス MOK を終わります。お帰りの際は気をつけてお帰りください。本日はありがとうございました。
校長先生、FM ライズです。
お世話になっております。ありがとうございます。
今日の感想を一言いただきたいんですけども、
はいはい、
大変多くの、お客様が来られてましたけども、はい、どうですか、予想よりたくさん来られた。
もう本当に予想を上回る、大盛況で、子どもたちがこう地域を巻き込みながら取り組むことの、力を改めて感じるところでした。はい、
子どもたちは普段通りの、
そうですね、普段から発信をするということについてはこだわって、学習を進めてきておりますので、普段通りリラックスして、楽しんでやってくれたと思います。
そうですね、すごくこう楽しんで、本当にみんな笑ってですね、楽しそうにやってたんですけども、大人の、ね、方とのこうコミュニケーションがすごくよく取れてるような感じでしたけども、 そこはこう、まあ、初めての子もいたと思うんですけども、どうでしょうか、先生、今日見られて、なんか子供もちょっと変わったなとか。
そうですね、本当に大浦小学校は日頃から地域の皆さん方が積極的に学校に入ってきてくださったりしています。また郊外の大学の先生であるとか、いろいろな関係者の方たちがこう入ってきていただいて、共にこう学んでいくということを続けていますので、その点では大人とこうコミュニケーションを取るというのは慣れているといえば慣れていますし、はい、力がついているんだと思います。
なかなか、ね、普通できることではないので、こうやっぱりこういうプロジェクトがあって、本当にその成果と言えるところでしょうか。
そうですね、まあ、今回のプロジェクトだけに限らず、この大浦未来学をはじめとする、学習のカリキュラム全体で、こういう力をつけてきているんだというふうに思います。
はい、これからどういうようにこの大浦未来が発展するんでしょうか。
そうですね、本当に、子どもたちが地域の希望になっていくということと、子どもたちにとって地域の皆さん方が憧れになっていくということをまず大事にしていきながら、これからも地域連携、持続可能な大浦というところを大事にしながら、一層発展させていきたいと思います。
今日は市民の皆さんが大浦の元気な子どもたちの姿を見てですね、なんかこう勇気づけられたというか、パワーもらったような気がするんですけど、舞鶴の市民の皆さんにちょっとメッセージがあれば。
はい、希望に燃えて伸びゆかん大浦小学校、ふるさと大浦を大事にしながら、また大浦以外の市民の皆さん方とも、持続可能な舞鶴というところをテーマに頑張っていきたいと思っていますので、ぜひまた大浦にたくさん足を運んでいただけたら嬉しいなと思っています。
環境大臣賞受賞ですから、今度は全国に発信という。
はい、ありがとうございます。これからもまた頑張っていきたいと思います。お世話になりました。
ありがとうございました。
この時間は大浦小学校の児童と地域の皆さんが取り組む大浦未来学について、2024年1月27日に舞鶴赤レンガパークで開催されたイベントデラックス MOK の収録音声と事前インタビューでお伝えしました。大浦小学校が取り組む大浦未来学は、今年度の環境美化教育優良校等表彰事業において、全国の小中学校等の中から最優秀校4校のうちの1校に選ばれ、環境大臣賞を受賞しました。 FM 舞鶴ではこれからも大浦小学校の活動を紹介したいと思います。この番組は FM 舞鶴のホームページよりポッドキャストでもお聞きいただけます。この時間のご案内は FM 舞鶴パーソナリティの長野由佳でした。
Okay.